先週の木曜日にですね、私日比谷の野音に行ったんですけれども、狭山事件の冤罪被害者石川和夫さんのですね、応援に駆けつけた人たちが約3000人ぐらいいらっしゃったんですけどね、集会の後は再審請求を訴えてデモが行われたんですけどもね、もうこの石川和夫さんは52年も殺人犯としてのレッテルを貼られながら生きてきているわけで、いろいろ考えるとですね、まあ自分が言いたいことを言って、まあ、ああじゃこうじゃこう自由に表現できているっていうのは、まあこれ本当にありがたいなと思ってですね、まあ自由っていうことの意味は本当は大変なことなんだなっていうのをね、ちょっと痛感した次第ですね。まあこの石川和夫さんがね、早く自由の身になればいいなと思うんですけれども、この石川さんとですね、幸子夫人の夫婦のお話を描いた狭山見えない手錠を外すまでという映画がね、とても素晴らしい映画なのでね、ぜひ、ネットで検索してみていただいてですね、機会があればぜひ見ていただきたいなと思います。アルファベットで狭山と入力していただければ一番上に出てくると思いますので、よろしくお願いいたします。
お邪魔します。岡田です、
はい、映画のお話をするのは何年前かの確か年末年始の番組以来だったような気がするんです
よ
ね。
そうですね。特番の、はい、そうですね、楽しいですね。
そうですね、はい、あの時は確か誰かが酔っ払って番組がなんかふにゃふにゃになってしまったような気がするんですけど、今日は、はい、ピシッといきたいと思います。
はい、はい、
まずですね、はい、映画の宣伝をされている方で、まあ、私も含めて一般の方はどういうことをされてる人なんだろうっていう、はい、ちょっとイメージ湧かないと思うんですけれども、まあ、こんな仕事なんだよっていうのをちょっと説明していただいてもよろしいですか。
はい、劇場にお客さんに足を運んでいただくようにメディアを使ったり、そうですね、今ではメディアって言ってもこうウェブもあれば雑誌、新聞、テレビと幅広くありますが、それを工夫して、マスコミの人たちの協力を得ながら映画を宣伝していくというような仕事ですね。
はい、はいはい、で場合によってはこうそのある映画の宣伝を一手に引き受けたりとか、はい、いろいろなケースがあると思うんですけども、
はい、
やっぱりこうアウトソーシングするのが多い世界なんですか。
そうですね、アウトソーシング、以前はね、マスコミも自由だったので、はあ、警戒してなくて、テレビ局もパスがなく、自由に聞きできたんですよ、
はい、
朝日新聞、読売新聞、毎日新聞なんていう大手の一般新聞もしかりなんですが、はい、昨今はパスがないと、それから ID がないと入れないぐらいセキュリティは厳しくて、で結構アウトソーシングはやっぱり基本的にはこうメールでやり取りしながら、
はい、
で会う時間いただいたりとか打ち合わせの時間いただいたりとかというのが現状ですね。
は
い、
あ、そうですか。
はい、はい、
そして、まあ、今日はですね、はい、セッションという今良くも悪くも非常に話題になっている映画のことで、ちょっといろいろお話し、していただこうということでお越しいただいたんですけども、
はい、
まずこの映画、
そうですね、はい、これね、私もね見て非常にこうインパクトがありまして、
はい、
もう一発でこうスクリーンの中に引き込まれた映画なんですが、どんな映画かって言いますと、
はい、
三段性映画祭、名称はこの映画祭はロバート・レッドフォードが主催した小さな映画祭に由来している映画祭なんですね。
あ、なるほど、
ユタ州の方で、はい、 を始めたのがきっかけだったかなと思う映画祭なんですが、は
い、サンダンスってあの彼の役柄、役名ですね。そうです、あのね、はい、
明日に向かって打てるのサンダンスキット
から撮った
映画祭なんですけど、はい、でその映画祭で、グランプリと作品賞かな、うん、観客賞か、ね、観客賞をダブル受賞したというのがきっかけで、はい、この映画評価されまして、はい、今年のアカデミー賞の主演、主演じゃない助演男優賞、はい、それと編集賞と録音賞の3部門に輝いた映画だったんですね、はい、はい、でどんな映画かと言いますと、名門音楽大学に入学したドラマーのニーマンは伝説の鬼教師フレッチャーのバンドにスカウトされる。彼に認められれば偉大な音楽家になれるという夢と野心は叶ったも同然と喜ぶニーマン。だがニーマンを待っていたのは天才を生み出すことに取りつかれた 0.1 秒のテンポのズレも許さない異常なまでの完璧さを求めるフレッチャー教授の狂気のレッスンだった。さらにフレッチャーは精神を鍛えるためにさまざまな心理的罠を仕掛けてニーマンを追い詰めていく。果たしてフレッチャー教授はニーマンを栄光へと導くのか、それとも叩き潰すのか。斬新すぎて有名プロデューサーたちがおじけづいた脚本に惚れ込み、制作組織に当たったのは、ジュノという映画とかマイレージマイライフでアカデミー賞にノミネートされた名将ジェンソン・ライトマンがプロデュース、チャゼル監督に同じ物語では短編映画を作り実力を見せつけることを提案し、完成した作品はライトマンの読み通り見事2013年サンダンス映画祭で審査員賞を勝ち取り、長編撮影の切符となった。ラスト9分19秒の衝撃のセッションを見逃すな、
うん、私は正直ですね、はい、こんな疲れる映画初めて見ちゃってやってちょっと見なきゃよかったなぐらい の、はい、あの気分悪くなったんですよ。
ああそうですか。
だけど
よっぽどですね、
で、まあ、それは多分個人的にですね、あの、はい、専門学校、音楽の専門学校で、まあ、音楽を教えてる、はい、期間がですね約10年あったので、うんうんうん、まあ、その期間のこととかいろいろ思い出しちゃって、ちょっとこう身につまされ、はい、まあ、なんて言うんでしょうね、ちょっとこういいことも嫌なこともなんかいろいろ思い出しちゃって、はい、ちょっと辛くなったのは事実なんですけど、でも確かにこう異常に引き込まれる映画なんですよね。
そうですね、うん、僕もその引き込まれるところでは本当に久しぶり、
はい、
あの全く他のなんかいろんな雑念を抱かせず、
はい、
純粋なまでにスクリーンの中に引き込んでくれた映画でした、はい、それだけに神経使ってなんかすごく見た後ぐったりしました。
ですよね、
疲れました、はい、でいろんなことも僕の自分の体験に重ねて、
はい、
あの実はこの僕は最近このジャズに傾倒してるんですが、ジャズのことをジャズ喫茶のマスターに、はい、修行して教えてもらった経緯があって、
はい、
その時のジャズ喫茶のマスターとこのセッションの映画のフレッチャー教授と全く同じそっくりな、本当に人を追い詰めて、こうその中からこういいものを引き出す、
あ、そうですか、
そういうタイプの方だったので、あのやっぱりついていくのに必死でしたね、うん、はい、でやっぱジャズ以外こう考えないっていうか、ジャズのことしか考えない時期をこう一時期過ごしたんですが、
はい、
やっぱりその時に自分を追い込めっていうことを教わって、うん、自分をどんどん追い込んでいかないといいものができないよと、
うん、
ぬるいものしかできないぞみたいなところを教育された、はい、時期があったのですごいダブりましたよ。
あ、そうですか、
うん、ただ果たしてそれっていいことかどうなのか、
うん、
人にはそれぞれ何でしょう、特色や個性があるので、
はい、
必ずしもそのこう教育の受け方され方、
うん、
育てられ方みたいなのが必ずしもいいかというとどうなのかなっていう気もしないでもないです、
うん、そうですね、昔の軍隊みたいなねなんかって言ったら大げさですけど、まあ、でも職人さんの世界ではそういうのは多分一昔前は往々にあったと言いますか、
うん、
もうちゃんと説明もしてくれないのにちゃんと見て学べ でちょっと失敗すると蹴られたり殴られたり、はい、っていうのはありましたもんね、日本では特に。
はい、特に僕最近、まあ、仲間の手伝いに行って、はい、そのステージの現場をこう手伝ったりしてるんですね。そうするとね、やっぱり僕は手伝いで行ってんだけど、現場ではお構いなしじゃないですか、
はい、
でまあ、そんなところトロトロやってんじゃないよでみたいな、こう怒号が飛んだりとか、早く持ってけよみたいな親方の指示が飛んだりとか、それすごいですよ、やっぱ現場ってまだそうなんだなっていう感じが、最近して驚いたんですけれども、実際この映画の中でもそのフレッチャー教授はニーマンに何でしょう、エリート教育じゃないけど、いわゆる高みを目指すならもっと自分を追い込めみたいなところで、教えていくんですね、
はい、
それとこう緊張感を与えるために、同じ例えばそのフレッチャー教授が率いる率いる、ビッグバンドの中のドラマになる人を2人3人置くんですね、で置いて競わせるんです、その競わせ方が、まあ映画になるぐらいですから尋常じゃないんですけれども、でもそうして緊張感を与えるっていうのは現場でもよくあるし、実際ジャズで言うならばマイルス・デイビスがその手法をこう自らの自伝でも語ってるように、寄与してたりしますよね。
まあ、実際プロスポーツの世界でもそうですもんね。ゴールキーパーが何人かいて、自分がメインになるんだっていうのをやっぱ目指すわけですし、はい、それはまあひどいとかそういうことじゃないです
かね。それがそうですね。だから必ずしも正解かどうかっていうのは分からないですけど、ただそのこのセッションの中ですごいなと思ったのが、バディ・リッチっていう白人のドラマーがかつて、ビッグバンドを率いた名ドラマーなんですけれども、バディ・リッチのエピソードをこの映画の中で、よくセリフで出てくるんですね、実際に、独特な手法で、ドラムを確立した一、はい、人なので、そのこう素晴らしくその技術に裏付けられた厳しさみたいなものは、いっぱいあるんだなとは思うんですよ、でそれをこう追求し、なおかつそれを習得していかないとより一流のプレイヤーにはなれないぞ、そのフレッチャー教授の目指すところもより高みを目指すために、もっと上に行くみたいな、もっと先に行くぞっていうようなこう特訓の仕方をこの映画の中で、教えていくわけなんですけど、まあ、その様が同じ音楽業界映画業界にいながら、そうやって育っていくんだろうなって思うところもなんかありました。
まあ、あえてちょっと逆のことをちょっと言わせていただくと、まあ、自分も音楽やってきているので、あんまり怒鳴られたり脅迫されたりしてやるものじゃないよなっていう気もするのでね、あの教授が画面に出てくるとね、なんかわーやだなって思いましたね。
そうですよね。
でもその反面、まあ、仮にヘラヘラしていたとしても、なんて言うんでしょうね、例えばバンドなんか組むとすごくやる気のあるやつとそうじゃないやつと絶対いるんですよ。でなんでこいつはやってこないんだろうとか、そういうのも本当にイライラしましたね。
なんかそこのこう緊張感の持ち方ですかね、こう成り合いの中でやるのか、いわゆるなんかジャズでいうと生ぬるいジャズに、でおおよし生ぬるい演奏とか生ぬるい雰囲気のジャズをよしとするのか、いやもう身も凍るほどの緊張感の中でせめぎ合うジャズをよしとするのかは、それぞれだと思うんですけれども、でも確かに、そうですね、役者が演出家に追い込まれて、こう役者が持つ意識のもっとこう違うところに引き上げられる演出をされる、蜷川さんとか、黒澤明監督とか、そういうタイプの方もいらっしゃれば、あくまでその個性を 引き伸ばして、はい、役者を自由に、うん、振る舞わせて、こう、おおらかな芝居を引き出す方もいらっしゃれば、うん、まちまち
なのかなという気がします。あの一度テレビで確か蜷川さん の演出しているあの場面を何かで見たことがあるんですけど、あの人もすごいですよね、あの罵倒。
そうですね。
お前下手だ、帰れ、うん、仕事、お前みたいなクズと一緒にやってる時間はねえんだみたいな、なんかね。
ある意味このフレッチャー教授ですよね。
同じですね。
ですよね。あのテンポを数えさせてほっぺたを引っ張るほどではないですけど、でも蜷川先生も灰皿を投げつけて、バカ野郎、だからお前下手くそって言うんだっていうシーンを、うん、僕も一度だけ稽古場を見せていただいたことがあったので、
生で、はい、
いや、おっかなかったですね。
そうですか。でもあれですね、あのなんかこう、まあ、最近、まあ、私も年この年になって若いミュージシャンといろいろ接することあるんですけども、やっぱこうギラギラしてるやつとそうじゃないやつってもう明らかになんかこう分かるようになっちゃったっていうかですね。
そうですね。やっぱそれ年ですかね。いろんなことを経験されて、
でも逆にやっぱギラギラしている生徒とジャズドラマを目指す生徒とギラギラしている先生っていうのは、これまあ激しくぶつかる映画なんですけど、まあ映画の作り方も本当に変わったなというか、異色の作品ですよね。
この映画も、はい、制作費がたった3億っていう言い方を映画会社の人たちはするんですけれども、はい、いやたったどころか3億も使うのみたいな感じなんですが、あのこのロードショーで公開する映画作品の規模感でいうと、あの3億円の制作費はお金をかけてない低予算で作られた映画らしいんですね。
ああそうですか、はい、
とおそらくなんですが、映画を支えてい、たきた企業とか、それから映画に投資する人たちが、やっぱりこうバブルおよびこうリーマンショック以降、
はい、
あの予算が厳しい中で、想像をしていくものを作らざるを得ない、その映画業界も同じように工夫を強いられていて、っていうような感じはあるんじゃないでしょうかね。
ああそうですね。まあでもなんかもう本当にお金かけてっていうのは、もうタイタニックとなんて言うんでしょう、あのアバターでしたっけ、
アバター、
あの辺でもう終わったような気がしますね、は
い、ちょっといや実際に回収できないんじゃないですかね。
なるほど。
あの映画興行自体が非常になんかやっぱり難しくなってるんですね。あの映画館にお客さんがやっぱり足を運ばなくなると、やっぱ確実に、集客数は落ちてるみたいで。
あそうですか、
はい、でその映画につぎ込めるお金の使い道がやっぱりユーザーの中で、
うん、
やっぱりいろんなものにこう分散されていくというような、はい、状況でもあるのかもしれませんが、
うん、なるほど、分かりました。じゃあこの辺でですね、映画の中でも使われていた曲をですね、
はい、
ちょっと聞いてみたいと思いますが、これは、はい、なんという曲でしょうか。
ですね、はい、あのこの映画セッションのサントラからと思ったんですけど、
はい、
実際に映画の中で、バディ・リッチというドラマーの話がよく引用されていたので、はい、そのバディ・リッチ楽団の演奏でキャラバンを聴いてもらいたいなと思って持ってきました。
はい、お聴きください。キャラバン聴いていただいております、はい、まあ、映画のサントラではないんですけれども、
はい、
映画の中で非常に何回も何回も出てくるね、
バディ・リッチのね、
はい、
あのこのドラムソロがすごいので、
ね、
あのぜひリスナーの皆さんにも聞いてもらいたいなと思って持ってきた
そうですね、
はい、
この映画の最後のドラムソロも本当にすごかったですね。
そうですね、
引き込まれると言いますか、
ね、
で、はい、ちょっと話しとっちゃうかもしれないですけど、普通はサントラっていうか、まあ、美しい曲があったり激しい曲があったりそこに引き込まれたりするんですけども、
はい、
ドラムソロに引き込まれるっていうのはこれなんか映画の作り方としてはなんかすごく変わってるなって言いますか。
変わってますよね。
はい、
見せ方としてもなんか難しいと思います。
そうですね、
うん、
最近私がたまたま見た映画がですね、クリント・イーストウッド監督のジャージーボーイズとか、
はい、
今もちょうど何か所かでまだロードショーしているバードマンとかですね、はい、その中でもすごく音楽が こうクローズアップされていて、特にバードマンの方は、はい、あのドラムの音がこうすごくずっと鳴ってるんですよ。うん、ああ映画の作り方変わってきたのかななんて思ったんですけども、
はい、あの音楽と映画って非常にあの密接な関係だし、
はい、
あのその音楽のなんだろうな、扱われてる音楽のジャンルにもよると思うんですけれども、このジャズっていうジャンルの音楽を映画に起用された場合、宣伝しやすいかどうかっていうと、
はい、
決してしやすくないですね。あの、広げられる音楽ではあまりないので、
はい、
マニアック性の強い音楽なので、どうしてもやっぱりこうなんでしょうね、間口をこう広くよりも狭く深くなりがちな、というとやっぱ宣伝のこう切り口とか、あのそういったネタをこう扱いやすいメディアも少ないので難しかったですね。
なるほど。でもあの映画宣伝する側の立場の岡田さんからすると、 この映画本当面白いよ、変わってるよっていろいろ宣伝して見た人がすっげえ疲れる映画だったよって言われたらちょっと複雑な
まあ複雑ですよね、だけどそれだけ人のこう感受性に食い込んだっていうか、なんでしょうね、手応えはあったなっていう感じがしますよね。
そうですね、もう本当に変わった映画って言っていいのかどうかはちょっと分かんないですけども、私の映画素人がですね、まあ、でも本当に変わった切り口の
そうですね、あの僕はね、なんかこう好きか嫌いかって言われたらどっちでもないわって言われるよりも、むしろ嫌いだよって言われた方が確実に相手の感情に食い込んでんだなと思う、好きか嫌いか、そういった意味ではこのセッションっていう映画は、あのいずれにしてもあのぜひこう試しに見て、あの欲しいなと思う作品の一つ
ですね。そうですね。この中に出てくる人とね、友達になりたいとは全然思いませんけどね。まあでも本当にね、あの映画の中にも無理やり引きずり込まれる、そういう映画ですね。
そうですね。
あのこの映画はまだあの引き続き全国で、
はい、
あの展開していくと思うんですが、
はい、あのおそらくですね、もう4月の17日がロードショーが公開された、ロードショー公開だったのが、はい、あの1ヶ月以上経ってまだ、はい、あのかかってる劇場ありますので、はい、大変皆さんにはこうお手数なんですが、あのぜひこの映画をこうウェブや、雑誌や新聞などで、映画館のご案内をこう見て、セッションっていう文字があったらぜひそこにお出かけしてみてほしいなと思います。
そうですね、はい、あの音楽をやってる人もやっていない人もですね、はい、ジャズをご存知の方もそうでない方も、はい、これはねもう本当に引き込まれる映画ですのでね、ぜひ見ていただきたいと思います。はい、本日はですね、荒風間の岡田信和さんをお招きしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ最後になりますが、この番組からですね、皆さんにお知らせを一つだけさせてください。袴田事件という冤罪事件をご存知でしょうか。昨年ですね、この冤罪事件の冤罪被害者だった袴田巌さんがですね、晴れて自由の身になったというニュースを見た方は大勢いると思うんですけれども、現在ですねこの袴田巌さんを主人公にした映画袴田巌制作開始しております。そしてですね、この映画では制作費を皆様のご支援によって、賄おうとしております。1万円以上の制作費をご寄付いただけると映画のエンドロールにですね皆様のお名前が出るということになっております。ぜひ関心のある方はですね、インターネットでチェックしてみていただきたいと思うんですけれども、 URL はですね袴田 -movie.com 袴田 -movie.com、こちらになっておりますので、ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いいたします。